方でその表情とか顔とかに全部現れるものなんでしょうか、
ねえ、そのままね、自然に現れる場合もあるでしょうけど、ね、上手に演技してね、なんかちょっと違うようにするできる人があるでしょうね。だからその神様って中ね、本当の愛の心なんですよね。道明王みたいにね、ああいう怖いかつい顔してね、演技するっていうのがあるでしょね。ただ閻魔大王さんも同じよね。ものすごい深い愛の心を持っているのにね、あ、怖い顔するでしょ。すごい演技力と思うよね。演技力豊かな方がいいかもしれないですね。
可愛いから光るっていうこともありますし、また病とか何かを得て学ぶってこともありますよね。
そうですね。
それに通じるんですか
ね。ね、だから世の中の全てがね、あの愛の深い神様の縁起の姿って見えたらね、あまり引っかからないですね、マイナスにはね、上手に割り役してるんだけどね、化けの皮剥がせば愛の神様という感じでいいんでしょうけどね。はい。
以前お話しされたテープで、あの、ありがとうございますのホールとかを植え込みとかに出しておくと、それを見た植物がなんかありがとうっていう反応するみたいな話をやっされてたんですけど、物なんかに貼った場合はどうなんでしょうか。
同じです。もう全てね、物も全部生きてるんです。敏感に反応してます。だから故障した機械で動き出すことが多いです。
じゃあ車とかに貼っとけば故障
しにくいね。調子が、調子が良くなります。調子が良くなりますな。
やっぱ VC レベルで意識を持ってるってことですか。
持ってますね、全部ね。
ありがとうっていう、あの、言葉でこう発するっていうと、まあ、その神様の方に向けるっていうかお話しさせていただいているんですけども、その書くことっていうですね、まあ、ありがとうございます、こちら貼られてもうできたものをこう貼られてると思うんですけども、それを自分で書くっていう、その、なんていうんですかね、仏教の方で言えば写経とかってございますけれども、そういうことでの、なんていうんですかね、神様に向くっていうんですかね、あの、僕なんかちょっと自分の体験っていうか、体験ではないんですけど、思うところによると、自分の心の持ちようで、自分の字が違ったりするんですね、かなりその時の心境っていうか、ですからそういう意味で、その字をその神様の方に向けた気持ちで書くと、なんかいい字っていうのは変ですけども、なんか自分で気持ちがいいっていうか、すごく、あ、よく書けたなって思える。
そ
のある
んで、
この
何
かアドバイス
という
かお話を聞ければというか、
ね、まあ、ありがとうございますっていうね、その字を書くんだったらどういう書き方でもいいと思うね。心境に応じてね、
はい、
書く気がずっと入ってきますからね。書くっていうのは、ね、自分の心がね、意識がそこへ集中しますからね、はい、ちょっと時間かかるんですよね、心を備えるよりはね。どれでも効果はありますよね。心を込めてね、唱えたのと同じ効果が出ますよね。ありがとうございます、書くことはね。ただでも別に自由自在でいいですよ、形はね。
どなたが書かれた。
これは坊井正久先生ですね。 回からお祈り続けられた方で、
はい、
素晴らしい悟りを開かれた方ですよ。
見ましてね、あのマサっていう字が私もマサがつくものですから嬉しいなと思って、それで昨日お聞きしたんです。ありがとうございます。
ね、太陽二つですからね、無限に上に輝いてますね。
はい、大宇宙の方から地球になったって言うけど、生命なんですけども、例えば地球上の生命っていうものの中の、例えばチーズに入ったカビのようなものが大きいってことなんですよ。で、人間というか生命を、その人間ですかね、神様を振りになられた理由っていうか、そういうあれで人間というのは我々を振りになられた。
ねえ、神様ってね、かなりの芸術家でしょ。想像を絶するいろんな作品を生み出しますよね。ただね、この世に生きている私たちがね、見せてもらう姿ってほんの一部なんですよね。他にいろんな、ね、表現いっぱいあるんですよね。無限の中一つぐらいにね、見ていった方がいいんだと思いますね。無限の中に一つぐらいね、見せてもらっているぐらいに見た方がいいんですよね。だからもう想像もつかない、予想もつかない、ね、いろんな表現いっぱいあるんですよね。
その一つの
表現が、そうですね、はい。だから地上に髪が生えたように見えるっていうのもね、その一つの表現なんでしょうけど、もっと違う、ね、表現いっぱいあるんですよね。
大宇宙にはその地球以外にも生命がたくさん存在してるんです
か？だからもうみんな来てるんですよね、石ころ一個ね。だから生命ばっかりなんです。生命ばっかりなんですね。その生命の表現がいろいろね、変化してるんでしょ。だから単なるね、物体、物っていうのないんですよね。みんな生きているんですね。
そ
うね、もう命のね、愛の結晶のような感じでね。ダイヤモンド以上のね、まあ、結晶なんですよね。
魂がついたり離れたりって、この間なんかお話がありますよね。いろんな魂が一つになったり、また分かれたり、その辺のところも思いついたことはない。
ね、まあ、思いがいっぱいね、重なると大きくなりますよね。それも、ね、重いくらい塊になったらね、これ大変でしょ。ね、そういうのがね、働くと大悪魔のような働いてしまいますよね。そういう場合はね、細かく分割するのがいいんですよね。ね、体が少し軽くなって取れますよね。また働きの大きい魂にしてもね、一人の人がいろんな才能を持ってね、いっぱいできるかってそうじゃないよね。一人にしたら、ね、いろんなこと同時にはできないですよね。それぐらいでも分割した方が ね、 ね、何人かで分担してくる方がいろんな能力を、ね、発揮しやすいという意味がありますよね。いろんな意味合いからね、たくさん集まって一つになったり、ね、集まってもまた別れたりするんですね。でその生まれ変わりの過程でもね、同じものが同じ状態で生まれ変わらないね。その一部が生まれ変わってきたりね、いろいろするんですね。 その魂も男性的になったり女性的になったりとかね、まあ両性持ってるようなね姿を取ったりとかね、もう自由自在に変化しますね。
それは魂の位置なんです
か。いや、これあの魂のはあくまでも作られた表現体の方になってしまいますね。だからね、変化するものはね、作られたものの方はね、だからそれを変化させてる僕の、ね、変わらない自分ってあるんですよね。それが本当の神様立体にあるんですよね。その自分がね、ちょっと動かして変化させるぐらいですね。
ありがとうございますっていうあの全部ひらがなで書いてあるのばっかりのようにお見受けするんですけれども、あの漢字ではなぜ書かないんでしょうか。あ、字が良くないんですか。
漢字だとね、その漢字の意味に縛られてしまいますよね。あ、ありがたしってなってしまうんでしょ。
はい、まあ、いっぱいあるありがとうございますの意味の一部分に限定されてしまうということ
ですね。そうですね。だから、まあ、神仏の、ね、働きがなかったら何事もね、まあ、何者も存在できない、ありがたいという意味があるんですけどね。
あ、
小さいよね、その意味の捉え方としてはね。だから逆に言って何あり、ありがたいとかね、そういう捉え方する方がありますよね。それももう一つ小さいですね。だからやっぱりひらがなの方がね、言霊の響きを捉えやすいというところがありますよね。あ、ひらがなでもカタカナでもいいと思うんですけど、言霊の響き捉えるのはやっぱりね、カナンとかいいですよね。
はい、
はい、
ありがとうございますの10文字に隠されてるって言いますか、その全てが収まってその日本で51ありがとうございます、その中のありがとうございますっていう、それ以外なんか例えば付け替えることとかそういうのとか、それを10文字が全てなんでしょうか。
いやいや、そういう意味じゃないよね。もっと自由自在ですね、言葉の組み合わせというのはね。
ありがとうございますもそうなんですが、その他の同じ言葉を繰り返すことによって、それをその潜在意識なんかに引き込むみたいな形で、例えば成功だったら成功という字をじゃあするとその成功という現実が来る、そういうことがあるというのはよく聞くんですが、ただ聞いたことがあるのが、そういったことを例えば成功を願ったとして、現世で成功したとして、それがその先のそれ以外の時間にとって本当にいいことだとは限らないという話を聞いたことがあるんですけども、それについてはどうなんでしょう
ね。この世的なね、成功と本当のね、無限の無限の大成功と違いますよね。だから神様の中にあるね、無限の無限の大成功というのを引っ張り出すんだったら、ね、それを引っ張り出せば他の部分も引っ張り出されてくるね。
その成功、その人が成功って言ったらどういったものを感じているかのってい
う、そうですね、はい、
結果が違って
ね、はい、だから神様の方から、ね、引っ張り出すものはね、同時に全部引っ張り出されてくるんですよ、ね、ただその成功というのはね、表面の中心に立っているというぐらいの姿でね、あとのね、神様の特性全部付随してついてくるのね。だからありがとうございますから全体を引っ張り出す生き方もいいしね、何か一つの特性からね、あとのものをね、また付随した姿で引っ張り出すのもいいんですけどね、一つね、いいものをね、引っ張り出せばね、他も引っ張り出しやすいですね。だからもう幸せだと幸せだけでね、言葉にして唱え続けてね、いつも無限の幸せいっぱい言い続けたらね、まあ、成功も全部続いてきますよね。
ということはですね、無限の無限の、成功だとか無限の無限の 輝きだとか、こういろんなそういう神様の特性をこういろんな種類をこうあの唱えるのと、あの一つの特性を集中して唱えるのは、結局同じことになる。
同じですよね。ただその時ね、まあ、自由自在に変化していいんですよね。あ、これで泣いたというのはないですからね。
あ、
逆にこれで泣いたというと縛られますよね。
あ、なるほど。
どういう方法もね、最高に素晴らしい方法なんだって言えばいいですね。別にそういうふうに言わないわけですね。ただ神様の働き全体像を捉えやすい言葉という程度でいいですよね。だからあの一音だけでもいいんですよ。だからあの中に本当はね、他の全部含まれてるんですよ。全てが一体化してるんですね、本当はね、神様の中でね。バラバラにはなってないんですよね、本当に。細かい部分が全部、本当一体化してね、本当、岩帯状のね、一体化した姿を撮るんですよね。はい、
いいですか。
はい。
毎週毎週ですね、あの皆様こうして何人も遠いところからいらっしゃるんですけども、あのどうして皆さんこちらへいらっしゃるんでしょうか。
なぜでしょうね。ねえ、遠いところからね、高い距離使ってまだなこんな遠くの山の中へね。不思議ですね。何かいいことありますか。ね、本当はどこに行っても彼女さんと、ね、出会うことは出会えるんですけど、ちょっと神さんと出会いやすい場所ですかね、そこは ね。で、その神様がね、いつも自分の身近にいてるっていうね、その存在を確認する意味で ね、ありがとうございますの、本当に今教えてもらってね、身近に感じるようになってるんですよね。だからみんな、ね、確認のためですね、神様をしっかり確認されてる。
多分そのためだと思うんだよ。幸せの青い鳥を求めてくるとここに食べる時間なんだな。多分そうじゃないかと。それで暇どうもらって、確認をして、あのね、あの外国の小説にチリチリと水ですか、あの青い鳥を探したけども見つからなかったわけですね。で、まあ、この前は日本の場合は探したと見つかったと、それは今の情報社会だったから起きたのかもしれないと、まあ、なんかそういうような感じでここに来たのかなと。だからそれを聞きつけてまたこれからも少しずつ増えてくるのかなと思ってます。多分幸せの青い空を戻りとったらここに立ってたんだなと。
そうですかね。あのお客さんの話にね、で、あのね、悟りへの道をね、あの道案内するときにね、本物のね、悟りの世界というのはちょっと遠いんですよね。そのあまり遠いとみんなね、疲れ果てるんですね。だから途中で、あの、偽の形状っていうんだね。本当は実体ないんだけど、ぼっと見せるらしいよね。お城はね、ここがですね、到着点の悟りの世界がやってね。で、そこまで一生懸命行くっていう。で、そこでたどり着いたら、もう一つ他に、本物があるんでね。 でもそこへたどり着いた時はかなりあの、ね、疲れも取れて元気になっているで、でここはあのそういう一つの基準かもしれないですね。本当のね、悟りの世界は自分の中ですよね。だからどこにいててもね、自分の中に見出せるようになるんだと思いますね。
ということで、これから本物をまた見つけるということですね。
ああ、そうです、そうです。
これからは本当に
ここに見つけるということですね。そうです、そうです。だからあの、これからはありがとうございますの中にね、うん、時計って本物になるんですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの去年の12月から、8人ぐらいで毎月1回ありがとうを3時間か4時間こう続けて言うっていうのをしてまして、すごくあの気分的に楽になったりとか、あのそんなに大きな意味はないんですけど、あのよかったねっていうような心があの楽になるっていうのを続けてるんですけど、あのなんかこうこれをまた続けてこれからも行くんですけど、アドバイスとかこんな風にっていうのがあったらまたちょっと教えていただきたいんですけど、
ね、やっぱり あまりマンネリ化しないはいいですからね、もうもっともっと自由な変化に富んだ、ね、生き方を捉えていいんですよね。で捉え方にしても、ね、みんな一緒に声を合わすのもいいですしね、一人ずつ順番にねずらしてするのもいいでしょうしね、割りとあらゆる方法を捉えたらね、本当あの自分の隣の人と同じ唱え方になってくるんですよね。自分が唱えてると同じになるんでね、全部自分のものになるんですね。またね、あの文字に書かれてね、いろいろそういう工夫されてもいいし、
一人でこううちでしてるよりも、
はい、大勢の方がね、効果あるんです。必ず登場効果っていうね、効果しますね。人がし、サダンが起きるってね、はい。こういう方が、うん、大きい力がね、加わりますから、やっぱりグループでされるのがいいですね。
そういう時に集まる人っていうのは、縁が深い人になるんでしょうか。
そうですよね。だからこれも過去世の腐れ縁じゃなしにね、神様からの新しい縁としてね、深縁ですね。神様の縁 ね、その時はね、神様も一緒に集まるんですよ ね、応援についてるんです。だからこの世の人だけが集まってきてるんだしね、バックに神様もついて一緒にこうね、ありがとうね、つないでくれますから、ね、それだけでもものすごい効果が大きくなる。
ありがとうございます、はい、それでその後にですね、写真を撮るとあの精霊というか玉岩が時々映るんですけど、 そうね、そういうのもやっぱり見せてください。
そう、ね、だからちょっとそういうのも見せた方がね、効果が出てくるからね。
喜んでやって
る、そうよ、ね、だから本当はね、本当はもう無限の無限の大光明が3年度変えてるって本当なんですけど、あの小さい光ね、まあ、写真に写っても大したことないですけどね。まあまず小さい喜びから。
ありがとうございます。今全国ここにいらっしゃる方々もこれから散って帰られて、お家でありがとうございますを唱えられると思うんですけども、そういう言霊的なものがみんなこうあの集まってあの登っていくっていうようなことはあるんですか。ありがとうございます、
ねね、だからもともとは神さんの方では一体があって、ね、それがずっと枝上のからネットワークとして降りていくんですよね。
皆さんが一緒だと思うと余計嬉しいです
よ。そうですよね。でそのこの良くするんでもね、うん、今までのね人を救い上げる一本釣りなんですよね、うん、今は網で全部ことごとく救い上げる、ね、だから二人のネットワークって生まれるんです、うん、だからとは言うのは神様もですね。
がとうございます。備えているのと対象物を設けて、それを世界が平和でありますようにありがとうございます。世界平和でありますように、なんかこれだけになって絞られていて、ただありがとうございますの方でよろしいでしょうか。
これも、ね、自由なんです。どっちでもいいんですけどね、はい。ただ対象物つけるとね、そのいろんなものがどんどん浮かび上がりますよね。だからこの世の全部をね、数え上げてありがとうございますつけてもいいんですよ、ね。太陽さんありがとうございますね、空気さんありがとうございますね、もう全ての名前唱えてありがとうございますつけてもいいんです。その全てがありがとうございますっていうね、本当の神と一体が二つがあって出てきますよね。でもみんな数えるのは大変なんで、たまにありがとうございます一つでもいいんです。
今回テロの事件があったりして、アメリカの方とかね、これ以上オフがなんないという部分に続きも、ただありがとうみたいな、そういう時は限定の保険
でしょ。いいんですよ、ね、テロさんありがとうございますでもね、テロさんありがとうございますよね。ありがとうございますって言えばね、テロさんの方へありがとうございます、カネさん行きますでしょね、それがプラスに変化するんですね。悪いって言うと悪くなるんですけど、ありがとうございますを加えてもらうとね、プラスの働きをするんですね。それがみんなにやっぱり好影響を与えていくんでね、みんなの心の安定材料になったりね、大事なお世話にその場合もらった時にね、考えられたり、ね、プラスの働きをね、するようにしてくださるんですね。
ただありがとうございます
という
か、放射線上にこうなんか広が
る
って
感じで、テロ
さんありがとうございます
と、テロ
さんにこう直接こう、ダイレクトに
言
うっていうような感じがする。
そうだね、神様全体ですからね、もうここに一個のテロさんがあったらね、周りから全部がボッって。だからもう左に包まれて光になってしまうんですよね。
伝え方が一般の人のことのところで発表するのは世間の常識の範囲と応援するところだったんですよ。
魅力で元気になられた方で、その体験者の中にもう最後行き場がなくなって、ダンサーありがとうございます、ダンサーしてますって言って、そこからだんだんだんだん変わってきたっていう話になったんですけども、いかがなことでし
ょうか。そうですね、本当は病気のね、癌にしてもね、悪く見ると悪く出てきますよね。だから感謝するってプラスにいうことですよね。だから癌になった原因ね、やっぱりいろいろ原因があってね、本当はその癌さんが悪いじゃなくてね、自分の心の間違いを細胞がね、身代わりに引き受けて癌の姿を表すだけでしょ、ね、しんどいのに身代わりになって重荷を背負ってくれてるんでしょね、細胞さんね、たくさんの細胞さんがね、そうすると本当にね、そういうがんという症状を表した姿に対してね、本当にありがとうございますね、がんを背負ってくれる細胞さんありがとうございますになりますよね。それががんさんありがとうございますですね。感謝されたら細胞さんも一生懸命働きますね。ね、その背負ったものに一生懸命ね、消そうとして一生懸命働いて消してくれますよね。せっかく重荷を背負ってあげてるのにね、このバカ野郎というね。私こんな不幸に仕上がっているように言うとね、細胞さん、しょうがないわけですね。ありがとうございますっていうのね、すごい力を与えますもんね。
細胞の遺伝子レベルに働きかける
いや、もうすべて奥から働く、ね、一番奥からね、神さんの方から働いていくんでね。
がんさんありがとうございますって言った時点でも、自分が 感謝してるわけですよね。そうですよね。はい、それでその気持ちがずっと後々もつながって感謝の心が続いていくように変わっていくわけですよね。
ね、だからありがとうございますと一番奥の根源からね、神様の方から、ね、大きいからバーッと全部流れ込んでくるんでね、はい、古いものを消して新しいのを生き返ってますよね。
はい、
は
い、
大丈夫です
。その方は今言っていただいた通り結局がんを作ったのは今自分にあったんだから、がんさんごめんなさい
そういうふうに言うと、性格のね、あれなんかで、自分がもし頑固だったら、頑固さんありがとうございますとかね、まあ、あとは、まあ、自分の都合の悪いことに対して、それを使えば、変わると思うんですよね。
変わりますね。
はい、
ね、頑固さんありがとうございますって言ったら、頑固さんをやっぱプラスに入れますよね。ね、だから、自分がね、頑固というね、頑固さんを、長年かかって作り上げたんでしょ。
作り上げた頑固
さん。ね、苦心の最高傑作かもしれないね。よく付き合ってくださいよ。
それも一つの性格改善法ですよね。
うん、ね、だからありがとうございますって言えばね、うん、頑固さんがね、やっぱり変身するんですね。ね、神様の姿にね、今まではその頑固を作ってほしいで一生懸命頑張ってきたんだよ、ね、ところがありがとうございますと言われると、ね、もうさっと変身してしまうね、頑固が素直になってしまうね、
うん、ということで体の体型に対しても
そうないですよね、はい、
体の体型に対しても、ありがとうございます。
やはりありがとうございますっていうのを絶えずこう自分で感謝しながら思ったり喋ったり言ったりしていく中に、そ自分の中の魂っていうかその輝きがやっぱり光っていうのがよくわからないんですけど、ね、はい、それがやはり元あったものがどんどん輝いていくんで
しょうか。そうです、奥からね、どんどん輝きが、ね、うん、流れ込んで増していくっていうね、ただ全てにありがとうございますね、感謝をあげたらいいですよね。その子供と母親のね、波がちょっと合わない時ですね、波の合わない部分が不安になって冷えていくのね、それで波を合わせる働きなんです。本当に波を見返っている場合はつわり起こらないですね。そうです、だからいろんな波の違いがあるんですよね、その波の違いを、うん、合わせていくんですよね。だから波動をね、調整していくんです。
い
いことなんね、だから。
ちょっと話戻るんですけれども、さっきのがんとかの話なんですけれども、今までちょっと感謝するとその感謝されたものがこう、まあ、増えるとかそういう話を聞いたことがありましてね、でその例えばその、まあ、病気、まあ、例えばがんを例にとりましたら、まあ、がんさんありがとうございますって言うとがんさんが喜んでがんが元気になったりとかっていう風にならないかなと思って、それだったらその、
ね、はい、だから本当はね、細胞さんに感謝するのよね、
あ
本当はね、
はい、
ただ正面見るとがんさんですからね。 だから、癌という症状を表す細胞さんありがとうございますね。
じゃあやっぱりその細胞さんありがとうございますの方がいい
でしょうね。その方がね、マイナスをイメージせずに済みますもんね。
どうもありがとうございます。
通りの力が働くんですけどね、うん、だからその子供に語りかけて治してもらったっていうね、だからそれもあの子供に語りかけたら治してもらえるというね、こういうね気持ちだったらその言葉で治ってくるでしょうね。またあのこの薬飲んだらね、その尿毒症状でも必ず治るというふうに、ね、思えばね、その薬飲んだら治るでしょ。だからみんなその言葉通りになっているんですけど、別にね子供に語りかけて治さなかったもいいんですよ、ね、神様の方から、ね、無限健康を与えてもらって、もうこれで、ね、もう自然にもう、ね、置き換わってよくなったというふうに言えばね、もう自然に、ね、治ってしまうのね、いろんな言葉の方法がありますよね。
人類の進化というのはですね、ごう少年のごうを取って少年になって、その少年もなくなるとなくというのは進化ということになる。
そうですね、進化っていうのは下から上上がるんだったらね、どんどんね番組上がってきますからね。だから思いのね心で鉢合わせた低い番組ですよね。感謝の心で合わせた高い番組でね、その上、5がつくと、もう一つ低い番組ですね、少年でもね。だから順番にね、低いのをね、取り去って、高いのを合わせていくっていう意味だったら、5が消えて、少年が消えてね、光のね、感謝の声になるのがいいんですよね。
少年が消えても、まだいっぱい光の段階も無限にある。
ありますね、はい。本当はあの光が少年になってね、重苦しい棒になるんですけどね。だからその高い光は最も新しい光なんね、絶対変わらないよね。でそれが時間経って古くなるほど、ね、少年になり棒のようなものになっていくんですね。古いものほど低い棒に変わってしまうんですね。だから過去をどんどん捨てたらいいんですよね。新しいものをね、今の一瞬一瞬ね、短い時間で手直していけたら、光がね、より新しい光になって輝いてるんですね。
過去を手放すということ、ある意味で記憶もいらないってこと
です。いらないですよね。ね、うん、過去の記憶があると、ね、その残像に邪魔されてね、今現れてるのも見えなくなりますね。だから過去の、ね、記憶を全部消していく方が大事なんですけどね。そしたら何も分からなくなったことだよね。神さんの方から無限の知恵が湧き出てね、与えられたものをね、的確に正しく知ることができるよね。
この頃忘れっぽくなったって、ボケた方がいいじゃない。
そうです。過去を消して知恵がね、働くようになったって言ったけどね。
そうしましたら、芸術でも、研究でも、神様の働きで それぞれの道の方がこういいものを発揮なさってるんです。
そうですね。だからまだまだ奥にはいっぱいものがいっぱいあるんですよね。それを順番にね、順送りに出てきて、ね、直接奥からっていうのはなかなか少ないかもしれないですよね。ちょっと上の方からね、そういういろんなね、インスピレーションね、アイデアを出て現実化していくんですよね。
随分苦しんでっていう方も多いですよね。作家の方とかそういう方なんかですとね。
苦しまんでいいですよね。ありがとうございます。言ってやればね、苦しまずにもういっぱい受けていけるんですけど、ね、だからありがとうございますがないと、ね、苦しみながら、もがきながらってなるんですよね。
それでも今の世の、もう亡くなられた方でも、後、今生きてる人たちがそれを学んで、後々光ってるという作品はたくさんありますよね。
でもこのように出たのは大したことないですよね、まだまだね。ね、会社の心をね、起こせる人はもうね、このようよりもね、もっと高い方へ心を向けてね、そっちの方がたくさんいっぱい無限にいいものがね、充満してますよね。
おじさんは今まで何万冊という日本を読まれたんですけど、まあ、その本を読まれて、まあ、いろんな考え方やいろんな生き方があるということだなというふうにおっしゃってましたけども、
そうですね、それだけ読んでもね、何一つ売るものなかったですね。まあこういうものがあるんかなっていうところですね。本当にね、それでもやっぱりありがとうございますないでね、いろいろ中から気づかせてもらう方がね、よりね、素晴らしい正しいものだけどね。
あのテープで一冊を1時間かからないっておっしゃってたと思うんですけども、速読とかそういうのでしょうか。開けて一瞬にわかる。
まあ、まあ、いろいろでしょ。じっくりと1時1時読むかもしれません。ね、1時の中に無限の字があって。マイナスを消す働きをさせていただいてね、もっとふさわしい勉強の場合ね、ふさわしてもらったっていうのがいいですよね。そうなるんね、だから所得を積んでまずまず素晴らしく変えてるっていうふうに見てあげる方がね、自分はそういう世界を見ますよね。だからかわいそうにってね、あれだったら豪が熱いからああいう災難になってね、こうやって行ってしまったというと自分が低い番組に合わせてね、自分が苦しみますよね。
この作 分が生きてたいから急激に高いところに行くと光が強く急に強くなったら眩しくて何も見えなくなったら逆に順々に上がっていくっていう話だったんですけど、そういったものを急に上がったりしないように、あの守護霊さんとか守護神さんとかが調整してくれてるんです
。そうですね、はい、
調整をしてくれてる、はい、
だからいつも守り守られてるんですよね。ね、本当にね、暗いとこからいっぺんにね、明るい太陽の輝きが出たら目つぶれますよ、と。ね。ね、視力失いますもんね。だから徐々に慣らすっていうのは大事ですよね。
徐々に。
私はもう、下の方を全部捨てて、上から舞い降りてきたんです。
個人個人
では
あの可能なんですかね。
可能です。この暗いところに行くときは安心メガネをかけてくる。
あの世も信用の場があるんです。それは同じような
同じですよね、はい、だから一つの番組っていうのは全部勉強の場なんですよね。そこで何かもないとこから何かしらって感じたるっていうね。
でもこの世の方が勉強しやすいわけですね。
そうです。この世はもう一定の期間定められてね、それでね、あの世の職務としてありますからね、うん、幅広い研究はね、短期間できますね。そういう世界もないことはないんですよ、あるんですけどね、あまり得しないですね、そういう言葉の世界に入り込むとね。先祖
が、両親がどうして私を苦しめるようなことがするわけがないんだから、それは間違ってますって私言うんですけど、
うん、まあその方がいいですよね。そしたら自分のご先祖様はみんなね、素晴らしい悟った人ばっかりで、その周りに回ってくださってるという力ができますよね。だから本当にありがとうございますって感じで入れたらね、マイナスは絶対起こらなくなります。はい。
素晴らしい。
はい。だからつまらん言葉に惑わされないのがいいですよ ね。自分がこれがいいって思う言葉をね、しっかり使ってプラスの方へ向くのが大事ですよね。
下世話なことですけど、ありがとうございますをどんなにたくさん言ってても、家庭の中の一般の日常生活の中でやっぱり例えばなかなかうちの中が整理整頓できないとか散らばっちゃったりとか、そういうのではやっぱり支援っていただけない
わけですか。ね、ありがとうございますね。光り返った宇宙を受けたらね、ちっぽくな地球の小さな部分ぐらい変わんないですから。
忙しく出歩くとどうしてもうちの中の整理整頓が滞るんですけど、子供の頃からそうきちんとしなさいとは言われては来てたんですけどね、そういうとこはできないと言ってしもダメかなとかって思うこと
が、いやいや、そんなことないですよ。何が一番大事なんでしょ、ね、ありがとうございますとなるのがね、一番大事だと、それをね、時間がかけてするのがいいですよ ね。だから他の細かいね、つまらんこったらもうね、どっちでもいいっていうぐらいでいいですよね。だから、 大事なことから優先されたらいいですよね、
はい、ありがとうございます。
そのうちにね、誰かそう、ジロさんが集まってきて局の人が神さんか使わないときますよ。家帰ったら綺麗になってる。鍵開けて入れないだけよね。
いいですか、はい、あのこちらへ見えられる方はですね、割とあの分かりませんけども、あの朝とか夜とかね、ちょっと座って座禅をするとか瞑想するとか、そういうことを多分軽減される方だと思うんですよ、ね、であの座禅をちょっと教えたりしてた時に、皆さんがその瞑想座禅の時に何かこうテクニックがあるようにですね、こう思ってるわけなんですけども、あるいはその何を考えたらいいかとかですね、何にこう意識を集中したらいいかとか、そういうことをよく聞いたんです。まあ私はあの道元禅師の禅をちょっとやったもんですから、あのとにかく頭を空っぽにする、まあそういうことのみしかなかったわけですけども、これまあそしてね、座ってやるという時に逆にそこにまたあの今おじさんからお聞きしたですね、そのありがとうございますということをとにかく心の中で唱えると、何もないということにプラスしてありがとうございますをプラスにということが、本当にでの神様に近づく方法だというふうに思いますし、今皆さんやってるのは日常生活の中でもありがとうございますですから、一つの当然だと思うんですね。そんなようなあの解釈でよろしいんでしょうかね。
いいですね、はい、皆さんはこの世だけでね、いろんな修行を済ましたんじゃないのね。過去先生いろんなことしてきてるのね。だからこの世で別にね、誰も組んでなかったも過去先生組んでるんですよね。ね、それでこの世では昭和学科してる人あるかもしれないね。もう全ての肩を越えてね、自由自在になってね、すべかんしゃに入って本物であるね。だからありがとうございますにたどり着いた人、全部最後のね、もう締めくくりのね、段階なんですよね。だから心がかなり自由になりきってるっていうところがあるんですね。だからそういう宗派的なね、一種一派的なものとらわれない心になってますもんね。だからあの座禅でもね、道元さんのね、その指導する座禅でもね、本当は奥深いんですよね。師匠とね、奥とは全然違うんですね。やっぱりあの師匠についてね、指導を受けると本当のね、指導という中から来るんですね。外からの師匠は師匠なんですね。一緒にね、座禅に住ましてもらうとね、中から当たりかけてくるんですね。で、気づきをどんどん増やしてくださるんですね。最初の段階は浅いから無念無頭なんですね。いろんな思いを消しなさいって言うんですね。無念無頭になろうとしたら、助けてもらって消してもらえるんですね。でもその段階でもありがとうございます唱えればね、早く余計消えると思いますね。その上に中から順番気づきがどんどんね、うん、与え続けてもらうんですね。上がれば上がるだけ、ちょっと上からね、上から、気づき与えてもらって、そんで、OK ね、導いてくださいね。だから、やっぱり、指導するね、人っていうのは大事なんだよね。だここで皆さん一緒に集まって応援するんだよね。それぞれにね、やっぱり、神さんの方から、ね、神様みんなを使ってお互いに高め合う働きするんです。ね、もし低い人があったらね、高いとこは直接行かないんです。ね、 一番ね、ありやすいとこを使って神様は段階をってこう助けるね。こういう話がね、あのお釈迦さんのあのね、弟子の話で、いろんな弟子ね、段階のいろんな弟子がたくさんいてるんでね。ほんで、重大弟子っていうような人がね、低い方の弟子に対してね、座禅組んで、あの、寝といて、目を覚まさないですよね。そういう場合ね、高い人はしても起きないんです。目が覚めないね。低い弟子の方に、お前がやれって言うたら、ずっと目覚めるね。やっぱり波の違いっていうか、何かあるんですね。だからそういう意味では、あの、もう、ありがとうございますと、全部通じるんですけどね。別の波に続いていくね。それも段階を追ってね、神さんはね、言ったら波を合わせてくださるね。神さんの方から波をどんどん合わせて、ね、また必要なところもね、使って、そこに自由自在にね、助け続けてくださるね。だからね、一人でするときとね、大勢でするときとは全然違うっていうのも、一番高いところに合わせてね、順番に全部を高め上げて、ずっと一緒に投げてくださいね。すごい働きがこれなんですよね。だから自分の心境がね、上がったり下がったりしててもね、一つのグループの中ではね、その日は高い心境って言ってて、ね、そういう高い心境を合わせて、ね、その時はそのグループ全体をずっと上げてね、助けてくださるっていうね。